ミニマリスト湊のミニラボラジオ。この番組では私ミニマリスト湊が自分地区で取捨選択できると人生が楽しくなるミニマリズムをお届けしております。改めましてミニマリストの湊と言います。さて今週からですね、少しまあこのオープニングのなんていうんでしょう、言葉を変えまして投稿をしていきたいなと思っております。少しの変化なんですけれども、皆さんにもっともっとミニマリズムっていうところが身近にあるものなんだよっていうところを伝えていければいいなと思っておりますので、引き続き聞いていただけると嬉しいです。さて本日のテーマなんですけれども、物を捨てるかを考えるときに捨てるものの価値を考えないというテーマで話したいと思います。皆さんは物を捨てるタイミングってどういうタイミングでしょうか。皆さんがこの物を捨てるタイミングというのをちょっとミニマリズム視点でいろいろお話をできればいいなと思っております。まあ、この考えを知っていただければもっともっと物をすっきりさせることができたり、まあ、考え方としてまあこういうこともあるんだよっていうところを知っていただけ、まあ、知っていただくことによって生活に生かしていただけるかなと思っておりますので、ちょっとぜひ最後まで聞いていただければと思います。さて価値とは何かというところからお話をしていきたいんですけれども、皆さん価値ってどういうふうに思っていますか。ね、価値とは何かって聞かれてもなかなか難しいですよね。まあ、価値というのは大きく分けると実は2つあります。物理的価値と感情的価値、この2つがあると言われています。少し詳しくこの物理的価値と感情的価値についてお話をしていくと、物理的価値というのはちょっと読み上げると、物の市場価値や再販価値に基づいて評価される客観的な価値のことですということです。まあ、つまりこう市場にあるですね、需要と供給、まあ、希少性だったり製造コストもろもろ考えて、まあ、決められるっていう価値になります。まあ、最近だとやっぱり金だったり、まあ、そういう貴金属類っていうのは価値高騰していますけれども、それはまあ需要と供給だったり希少性っていうのが高くなって、物理的価値自体が高くなっているっていう状態のものになります。それに対してですね、感情的価値っていうのは個人の感想や記憶、経験に基づく主観的な価値ですというふうに書かれています。なので人それぞれやっぱりこの感情的価値の付け方っていうのは全く違っていて、一つのものに対する思い入れだったり記憶っていうのがこの感情的価値に表される。つまりこの物理的価値と感情的価値、まとめてこの比較をすると、市場性と個人による価値の違いがあるということです。でですね、このミニマリズム、ミニマリストと、まあ、この物理的価値、感情的価値との、まあ、こういう見直しといいますか、そういうのを考えていくと、ミニマリズム的な考えで言うというよりかは、皆さんぜひ考えていただきたいのは、この物理的価値と感情的価値のバランスをちゃんと比較して評価することが、まあ、重要になってきます。まあ、物の物質的価値がすごく高くても、まあ、なんて言うでしょう、その個人生活によって全く意味を持たないものもありますし、またその感情的価値がめちゃめちゃ高いけれども、まあ、市場に求められてないものってなかなか手放しづらかったりします。この、まあ、物理的価値と感情的価値、どういうものがあるのかっていう自分の心の中の判断基準をしっかり決めることが大事やと思っています。でこれを、まあ、この物理的価値、あとは感情的価値の違いを理解して、どのアイテムを手元に残してどのアイテムを手放すかっていうことを決めさえすれば、どんどんどんどん物の捨て方っていうのが楽になってくると思います。 今回私なりに、どういう観点で物を捨てたり、選んだりし、手放す基準にしているのかっていうところをお話しすると、何点か項目があります。で、今回は物理的価値と感情的価値っていうところに重きを置いて説明すると、僕の場合は感情的価値っていうものの基本的には残さないようにはしています。物として残さないようにしているっていう形ですね。どういうことにしているかっていうと、スマホであったり、カメラで写真としてデータとして残しているというのがほとんどです。で、これなぜかというと、僕感情的価値って、僕が感情的価値をの価値を見出すときって、記憶を掘り起こすときなんですよ。つまりどういうことかっていうと、物を見て過去の記憶を呼び起こす、例えるならば外部ストレージのような形で物を置いていることがほとんどだったんです。なので、僕が物を、こう感情的価値の物を残すって、記憶っていうところがすごく重要な、条件になってくるんです。じゃあ、この記憶をじゃあどういうふうに思い出すかっていうと、僕ら肌触りというか、こう触って思い出すというよりかは、僕は目で見て思い出すことがほとんどだったんですよ。なので、僕はそこに物を置くっていう必要はほぼなくて、画像を見るだけで実は僕は記憶を呼び起こせるって気づいたんですよ。で、この記憶っていうのが僕にとっての感情的価値をめちゃめちゃ上げるものだったので、今物を捨てたとしても過去を見返すことによってその感情を呼び起こせる、これがすごく僕は、なんて言うんでしょう、こういうものを持たない理由に今はなっています。で、じゃあ対してこの物理的価値あるもの何残してるんかっていうと、それも結論残してはないんですけれども、この物理的価値ってなかなかこう上がるものって少ないんですよ。私こう家を今注文住宅で新築で買いましたけれども、その家でさえめちゃめちゃ僕らがこだわって作ったけれども、年々価値は下がってくるんですよ。例外はあります。東京の一等地のマンションっていうのは今価値が上がってきているので、そういう意味で言うと上がるものもあれば下がるものもあるんですけれども、僕らが今住んでいる田舎だったり、皆さんが住んでいるところ、ほとんどは価値が下がってくると思われます。これは可能性の話でしかないのであれなんですけれども、なので基本的にはやっぱ物の価値は下がるっていうことは皆さん知っていただきたい。で、私にもよく相談が来て、この服だったり、こう衣類を、服だったりカバンだったり何でもそうなんですけれども、いつ売ればいいと思う、これ売ろうと思ってるんだけどどう思うってよく聞かれるんですよ。で、僕はもうそう思った瞬間に売った方がいいし、手放した方がいいよっていう話はします。それは先ほど言ったように、価値は基本的には下がり続けるものだから、今が一番価値高くなるものがほとんどだからです。ブランドものとかって結構高くなるって言われるんですけれども、やっぱり人気のアイテムじゃないと価値って上がらないんですよ。例えば人気の色とか、そういう人気の、例えばエルメスのバーキンとかだったら、もうそういうものは価値がどんどん上がり続けるっていう、ある意味歴史があって、もう価値が上がり続けるよって分かっているので、そういうのはいいんですけれども、他のものってなかなか上がるか上がらないかって難しいところなんで、今手放してあげる方がいいと思います。今回僕が言いたかったことは、どういうふうに選ぶのかっていうところなんです。この捨てるというか、なぜそれを捨てられないのかっていうのとか、なぜ今手放すないのかっていうところを突き詰めていかないと、この視点って持てないと思っているので、皆さんにはこのなぜ 今このものを置いているのか、なぜ手放さないのか、使っていないのに手放せない理由って何なのかっていうのをぜひ考えていただきたい。それがもしなんか金銭的なものだったり、まあなんでか分からんけど残してるんだよねって、思い出記憶として残してるんだよねっていうことであれば、それをどういうふうにしたら物質的ではなくその留めておけるのかっていうのを考えていってもいいと思います。もちろん物というのは先ほど言ったように記憶にもなりますし、思い入れもあって価値が高いものだと思って買われるんですけれども、この大事な気持ちっていうのは、残せるものは残せた方がいいと思います。ただ皆様には絶対限界だったり、そのキャパっていうのは絶対あるので、そのキャパオーバーにならないように考えていただければなというふうに思います。じゃあどうやって今具体的にこの価値を見出すていくのかっていうところで言うと、まあ僕の場合は時間だ、まあキャパっていうのはよく考えます。先ほど言ったその人生にも時間がありますし、物押し入れにも容量っていうのはあります。すべてに容量が決まっているので、この容量をいかに、コンパクト、容量を通りに収めていくのか、まあもう少し余らせていくのかっていうのを僕は考えます。なのでそれ以上超えちゃうと僕は物を捨てるっていうふうに決めているんですけれども、じゃあどういう視点で見ていくか。僕はやっぱり時間と、あとは、今置いてあるものの場所のキャパ、あとはそうですね、この2点かな。時間を取っているものに関しては基本的にやっぱ排除するようにしてます。あとはそういうキャパオーバーするものはもう自分たちには必要ないものだと、このキャパに収まるために何かを捨てるということを考えていきます。もう少しちょっと価値を見出せる具体的な方法があれば X の方とかで、まあ、共有をしていきますので、ぜひ X の方を見ていただければ嬉しいです。結構そっちの方が詳しく説明しているかなと思います。はい、ちょっと今回は台本なしで喋ってみたので、ちょっとまとまってない部分もあるかと思いますが、もう少しこれまとめて、また別の投稿でもお話しできればいいなと思っておりますので、ぜひ聞いていってください。はい、本日の話は以上になります。この番組はではですね、私ミニマリスト湊が日々感じております、ミニマリズムの素晴らしさだったり、こう自分軸で取捨選択できることによってこう人生が好転するよっていうところを、この、ミニマリズムを通してご説明をさせていただいている、そんなチャンネルになっております。基本的には台本書いてもう少し整理はしているので、他の話とかも聞いていただければ嬉しいです。はい、では今日は以上になります。聞いていただきありがとうございます。また次回聞いていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。では。